キリスト者の変化と成長と世の文化と題しまして、ミラノ賛美教会内村信行先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんこんばんは。今回キリスト者の変化と成長と世の文化というテーマをいただきました。キリスト者はキリスト者になる前となった後でまず起こるべき変化の一つに、富に対する姿勢と価値観の変化があるのではないでしょうか。キリスト者の成長は受ける側から与える側へとどれぐらい変遷しているかということで測ることができるはずです。主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたこと、この言葉は世の価値観とは全く異なるものです。このイエスの言葉をキリスト者である私たちはどれくらい真に受けて実践して生きているのでしょうか。この天国の価値観は実際にこの世で私たちの生き方となっているんでしょうか。このことを今お読みいただいたマルコによる福音書の14章3節から11節から共に聞き、そして非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を割った一人の女の姿から一緒に御言葉に聞き入りたいと願っています。この箇所にはイエスがエルサレムのそばのベタニアという村でいつも親しくしておられたマルタとマリア、そしてラザロの家で食事をされていた時のことが書かれています。3節に出てきます一人の女というのは他の福音書ではそれがマリアだと記されています。非常に高価なナルド油と書かれていますけど、これはヒマラヤの植物から採取した葉を乾燥させてそこから得る香水のことです。当時で言いますと金や宝石と同等の資産として見なされて扱われて、そして貯金の代わりになりました。五節にはこう書かれています。この香油なら300デナリ以上に売れて、300デナリというのはこの当時の記録によるとローマ兵の年俸と同じだったそうです。ですから今の貨幣価値で考えますと300万円くらいになるでしょうか。マリアという女性はイエスに対する愛と感謝の印としてイエスの頭に香油を注いだのですが、実際には香油を注いだとは聖書に記されていないんです。マリアは石膏の壺を持ってきてその壺ごとを割って全部をイエスの頭に注いだというのが正しい表現です。ですから今日はイエス・キリストの前でキリスト者と変えられた私たちがそれ以前までに大切にしていた自分の壺を割るということをご一緒に考えてみたいと思います。イエスは後の8節でこのようにおっしゃります。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。マリアにしてみますとイエスが十字架にかかって死ぬのだということはまだ分かっていなかったんじゃないかなと考えます。おそらくこれからエルサレムで王座に就かれる方にふさわしく油を注いだ、そういうことではないかと考えます。しかし自分の財産のすべてを女性らしくナルドの香油として溜め込んできたマリアは石膏の壺ごと割って自分にできる限りのことを何のためらいもなくイエスに捧げました。自分の全財産を惜しみなく徹底して主に捧げてしまったのです。 4節5節をもう一度見てください。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにこういうこんなに無駄にしたのか。このこういうなら300年なり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そしてその女を厳しく責めた。無駄という言葉が心に刺さります。確かにこの世の経済的な価値観に照らし合わせてみますと、この行為は無駄そのものなんです。なぜなら壺ごと終わって頭から注ぎますと、高価な香油の半分以上は床に流れてしまったはずです。では本当に無駄だったんでしょうか。少なくともイエスはそのように受け取りませんでした。この方は世の文化、世の価値観に属するお方ではなかったです。6節を見てみましょう。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。立派なこととしてイエスは受け取られました。そして先ほどの8節をもう一度見てください。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体にも前もって油を塗ってくれた。先ほども述べましたが、この女性は埋葬の用意をするつもりはなかったでしょう。とにかくイエスのために自分の愛と感謝を何かの形にして捧げたかった。神様はその思いを埋葬の準備として用いてくださいました。またイエスが本来のメシアという言葉の語源となった油注がれたものであるという予言の成就に用いられた。これは驚くべきことです。私たちが何かを神様のためにするときに、最終的に神様がそれをどのように用いてくださるのかというのは実はわからないことです。私たちが何かを心を込めて捧げるときに無駄になるものは一つもないのです。さてイエスの体はナルドの声でずぶ濡れになってしまいました。それは実際のところどんな状態だったのか五感を使って想像してみたいと思います。説教の中でですね、妻からは夫婦ネタを持ち出すのはやめてくださいと言われましたんですけれども、以前ですね、夫婦で、ある場所に奉仕に出かけたんですね。もう早速ネタにしていますけれども、で私はすぐパッケージを開けてですね、洗面台に物を並べるんですけれども、洗面台に置いていた私の香水の瓶をですね、妻はバッシュルームの床に派手に落として香水をあたり一面にぶちまけてしまったんです。あの牧師は香水を使うのかなと思われるかもしれません。洗面所でキャーって音がしてバシャーンって割れていたんですよね。で、なんかそのエピソードを私はもうその香水今使っていないんですけれども、旅の準備をするために思い出すんです。なぜでしょうか。私は旅の準備の時にスーツケースを持ち出すんですけど、スーツケースを開けてですね、その内張りにですね、その時飛び散った香水がふわっと立ち上がって、その時のことを毎回思い出すんですね。私はこの経験を通して今日のこの聖書の場面を嗅覚でも読むようになりました。ナルドの香りはイエス様の全身に染みついたのです。イエスが着ておられた洋服に染み込んでいきました。香りはイエスの髪の毛から伝わって、イエス様のひげ、体、そして洋服から始まって、イエス様がこれから歩まれる十字架の道へと延々とついていきました。 ケツマネの園で祈ってる時にも非常に香り高い雰囲気に包まれました。大祭司の官邸で全議会が開かれて、審問委員が、まあ、よどし違法な裁判でしたけれども、イエスを十字架に つけるために全員集まってきました。みんな審問するために集まっているんですけれども、おそらくお互い密かに、今日の官邸はどうしてこんなに良い香りがするんだろうという会話がなされた。ピラトの邸宅へ連れて行かれ、そしてヘロドの邸宅へと連れ回され、イエスが一人寂しく十字架の道を行く間に、いつもマリアの犠牲とその献身的な愛は香りとなってイエスの後をついていきました。やがて十字架を背負ってゴルゴラの丘に連れて行かれます。裸にされ、十字架の下ではローマの兵士がイエスの着ていた服をくじ引きで分けます。ローマの兵士たちはこの高級な服は何だと言って取り上げ、服は高級だと香りも高価なのかと改めて驚いたはず。イエスが十字架の上で息を引き取り墓に納められても、その香りは墓の中を包みました。イエスはそのようにマリアの犠牲を受けられて、神様と共にその犠牲は最後の一滴まで用いられていった。マリアのわからないところで、マリアの想像を超えて彼女の捧げ物は豊かに用いられていたのです。皆さんはこれまでも宣教のためにたくさん捧げられます。教会や宣教団体はきちんと会計報告をしますので、私もある程度のことはわかりますが、でも深いところや細かなところでどなたがどのように捧げたのかは分からないところはたくさんあります。私たちはいつもそうですけれども、礼拝において神様に捧げているのであって、必ずしも教会の特定の目的に捧げているわけではないかもしれません。神様がどういうふうに献金を用いられたのかというのはもちろん透明でなければいけないでしょう。でも透明に会計報告で出てきた数字以上に、神様は私たちの捧げ物を用いてくださいます。私自身もですね、時々宣教のために捧げてくださった方に感謝を伝えることがあります。そうすると皆さん一様に感謝されることを断られますよね。いえ、私は神様に捧げたんですと言われます。その一言で全てが終わってしまいます。それは私たちの信仰であると言ってもいいと思います。誰がどのように捧げているのか、全てを知ることはありません。でも小さな額でも、大きな額でも、それがその人にとって全てであり、最善であるならば、それが喜んで捧げられたものであるならば、神様はその心を喜んで受け取ってください。例えば、献金をチップや会費のように考えていて、捧げることに喜びがないのであれば、神様も喜ばれないでしょう。教会で献金の時に初めて礼拝に来られた方に配慮して、こういうことがあります。献金の意味がまだわからない方は、どうぞ、する必要はないですよとお伝えします。神様がそう言われるからですよね。神様は別にお金に困っていないから。私たちは、変えられた私たちは、捧げ物の意味や、その祝福を深く学んでいきたいと願います。私たちが心からの感謝と喜びで捧げるのであれば、神様はその一滴に至るまで、私たちの想像を超えた方法で用いてくださるお方です。最後にですね、不思議な言葉に目を留めていただきたいと思います。9節の言葉です。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。福音書の中で とっても不思議な一節だなと私は思います。誠にあなた方に告げます。これはイエス様が神の国について奥義を語られることに時に言われていた言葉ですよね。独特なものの言い方でアーメンでもヒューミンという言葉、これから真実を語るからよく耳を開いて聞きなさいという意味が込められています。この言葉が語られる時には心して耳を正して聞きなさいと促す言葉です。その上でこう言われた。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念になる。これは驚くべき最上級の称賛の言葉です。どういうことかと言いますと、世界中のどこででもですよ、いつの時代でもですよ、福音が述べ伝えられるところならセットでこの女性のしたことも語られるとイエス様は言いました。私は新学生時代ですね、聖書を開いてメッセージを取り継ぐときには、どの聖書箇所を開いた人に必ず福音の中心である聖書の中心としてキリストの十字架と復活は語らなければいけないよと教わってきました。でもですね、この女のことも必ず忘れるなよって言われることはあんまりなくてですね、私も経験ではこの女性のことを話すのだけでも一体でもイエス様はそう言われたんですよね。それほど心から感動されたんです。でも決定的に不思議なのは、それが語られた時にこの人の記念となるという言葉です。こういう表現は聖書ではここにしかないのではないでしょうか。イエスに対してこの女性は壺を割りました。だとしたらイエス様だけが栄光を受ければいいんです。それが聖書的なものの考え方ですよね。この女の人が別に栄光を受けて称えられる必要はないというのが私たちの信仰ですよね。この方もただ純粋にイエスのためにできる限りのことをしたんです。でも私たちができる限りのことをするときにイエスはどれほど感動されるんでしょうか。世界中どこででもこの人のしたことも語られてこの人の記念になる。私はそれほどにこの人のしたことに感動を覚えるとイエス様はおっしゃった。私たちが生きているこの世界、この世では私たちがどんなに尽くしてもその心を汲んでくれない人たちがいますよね。世の中には私たちがどんなに犠牲を払ってもしばらく経ったらそんなことってあったかなと忘れてしまう、まあ、していただいても忘れてしまう私たちです。でもイエス様はそうではない。永遠にマリアの愛の犠牲を私は忘れずに記念すると宣言されました。世界中のどこででも福音が述べ伝えるところならマリアのしたことは語られてマリアの記念になるよと言われたんです。これは何を意味するんでしょうか。それは私たちがマリアのような心で捧げるときにイエスもまた私たちのために壺を割ってくださるということです。マリアは自分の壺を割ってイエスに愛と感謝を捧げました。それを一滴残らず受けてくださってイエスはマリアのためにご自身という壺を割られました。それがキリストの十字架でした。あふれんばかりの祝福をマリアにくださり、そして私たちにそのようにしてください。あなたがそこまですることを私は記念する。私もあなたのために壺を割ろうと誓ってください。そのようにしてマリアの信仰は覚えられ記念されました。そのようにして十字架によって救われて変えられた私たちの信仰も 覚えられ、記念されるようになります。私たちのために壺を開けさせる神様、そしてこの主のために壺を割る信仰を与えられている私たちなのだということを心に刻んで、今日も聖霊によって共に変えられていくことを願います。お祈りいたします。誠にあなたに告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となる。イエス様、あなたがこう言われたその日から、あなたはマリアを特別な目でご覧になり、マリアを大切にされ、マリアのために喜んで恵みの壺を割って祝福を注がれたことを私たちは知りました。マリアがそれまで大切にしていた自分の壺を割ることができたのは一生に一度のことでありました。ですから私たちもこの人生の中で一度でも持てるすべてのものをあなたに捧げることができます。そしてそれが単純にあなたの愛と恵みに対する感謝の応答であります。あなたがそれを用いられるときに、まさにあなたの手に握られるときに、それが行く場合にも増やされて、あなたが必ず栄光のために用いてくださると信じる私たちでありますよ。そして心の内で、私はあなたに褒めていただくようなものではありません。私は今できることをしたにすぎません。それはとても小さなことです。そのように言わせてください。でも同時に主よ、あなたによって変えられた私たちにこうおっしゃってください。私もあなたのために今日の私の壺を割ろうとおっしゃってください。そしてあなたの霊が注がれて、イエス・キリストのかぐわしい香りを放つ私たちとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。